僕は半年ぶりぐらいに床屋に行って髪切ってきて、床屋のお姉さん久しぶりに行ったのに覚えててくれて嬉しかったです。ふっくんです。
MK です。今日あったいいことは、なんだろうな。まあちょっと管理画面で不便なところがあったんで、それをサクッと、まあクエリ書いて、表示するやつを書いたら、めっちゃ褒められて、それが嬉しかったです。MK です。
はい、今日はこの2人でやっていきましょうか。
はい。まあ今までうちのポッドキャストって、なんだろうな。いきなり話し始めてたじゃないですか。
そうっすね。
でも、それなんか、まあ、僕らのことを、もともと知ってて、で、このポッドキャスト聞き始めた人だったら、まあ、どっちがどっちとかわかると思うんだけど、このポッドキャストを、初めて聞いてくれた人は、なんかどの声が誰なのかわかんなくね、みたいな、話があって、で、一応そういう話は過去にもあって、なんかこう、なんつうの、最初に掛け声みたいなのやったりとか、まあ、あとは出囃子トークでそれぞれ語ったりだとかっていうのやってたんだけど、どれも続かなくて、まあ、なんかもう名前と一言言えばいいんじゃねっていうのを、今回から試してみている。
そうですね。そんな感じでやっていきたいっすね。
もう一言以上喋っちゃったんだよな、俺、今。
あ、こんぐらいいいんじゃない？なんか小話。
いいのかな？
30秒以内みたいな。わかんない。まあ、ものは試しということで。
そうっすね。まあ、2、3回ぐらいやってみて、ちょっと、考えよう。さて、じゃあ、1個目の話は、これから、この一番上のやつからいきますね。
OK。
エルゴヒューマンプロっていう、これなんて言えばいいんだろう。オフィスチェア。
そうだね。オフィスチェア、ジャンル的にはそうだね。
オフィスチェアを、買いまして。まあ、いくらしたっけな？なんか9万8000円ぐらいしたんだけど。
わあ、すげえ。
あのね、あの高級、いわゆる高級オフィスチェアで、多分一番有名なのはアーロンチェアだと思うんだけど、まあアーロンチェア20万とか、多分それ以上する。それ以上、まあだいたいそんぐらいするから手届かなくて。で、僕はなんつうの、まあ2番目か3番目くらいに有名なエルゴヒューマンっていう椅子の、まあで、エルゴヒューマンにもいくつかシリーズがあって、僕はそのプロモデルを買いましたね。で、あれかな、会社にある椅子が多分エルゴヒューマンのベーシックで、で、他にもなんかね、前にっつってももう5年以上前に、札幌でトッシーと一緒にバイトしていた会社もエルゴヒューマンあって、すごい座り心地がいいっていうのは知ってて、で、リモートワークの環境を良くしたいということで、まあ買ったんですけど。一応ですね、予算の枠的には、3月中に MVP 取ったみたいな話してたじゃないですか。あれの賞金で買ったということにしてますね。
なるほど。いい使い方だね。
でもさ、なんかさ、そういうなんつうの。まあボーナスもそうだし、ちょっとした臨時収入？臨時収入で、いくら入ったから、こう、これを大きい買い物をしようっつって、でも大きい買い物系ってさ、手に入るのちょっと遅かったりするじゃん。僕だって3月にそれ買う決心をして注文して、届いたのは5月半ばだから2ヶ月とか経ってんだけどさ、もう絶対その MVP の賞金分の買い物はちまちま積み重なってしてると思うんだよね。
確かに。
っていう感じなんだけど、でも MVP という枠で買いました。MVP の賞金という枠で買いました。
まあね、いい使い方。
で、そうっすね。まあ、座ってみての感想というか、まあ別に初めて座ったわけじゃなくて、このも知ってて買ったから、あれだけど、でも、まあ自分でこの椅子を買うことの良さってあれだよね。もう自分以外この椅子に座らないっていうのに対してお金を出してる感じがあるよね。結局さ、オフィスだとさ、まあ特に最近流行りのフリーアドレスなんかだと、まあそれこそ固定座席だったけど、リモートでフリーアドレスにした会社さんなんかも結構あると思うんだけど、それってあれじゃん、なんか自分好みに調節しても、次出社した時には、なんか、同じ席取れるとも限らないし、で、自分の調整をまたさ、破壊されていたりとかするじゃん。
そうね。
これ完全に自分のだから、まずそれがない。
うんうんうんうん。
で、あとなんかさ、オフィスでさ、ずっと椅子調整するの嫌じゃん、なんか。
そうだね。
なんか、早くこれ仕事しろよ、みたいな風に見られそうじゃん。家だとそれ無限にできる。
うんうん。
っていうのが、まあまずいいところで、そうだな。普通の椅子と比べて、この椅子がどういいかみたいなのは、そうだな。どう説明できるかな。まず腰のところがボコッとしてて、
うん。
それランバーサポートって言うんだけど、
うん。
多分。まずそこに腰を預けられるのがいいですね。
うんうんうん。
で、あとなんかあるかな。あとはなんだろう。とにかくね、いろいろカスタマイズできる。
はいはいはいはい。
なんかまあ背もたれとか、
うん。
は当然として、僕の持ってるプロモデルは、座面の角度も調節できるんだよね。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。で、あとはなんだろうな。座面自体も前後に動かせる。
うんうん。あ、それいいよね。
あとはそうだな。背もたれの位置も動かせるし。
うんうんうんうん。
で、こう自分が一番ちょうどいいところに調節して、あ、なんかこの姿勢だったら楽だなっていうところにして、
うん。
今いい感じに座ってるね。
あれなのかね。あの、腰のところ、出てるとなんか、いいことあんのかね？なんか、いい椅子って大体腰のところ出てるイメージがあって。
となんかね、なんだろうな。深く座るときに、
うん。
あれ、なんて言えばいいんだろうな。なんか、多分猫背になりにくいんじゃない？
確かに。座ってて。
腰のところが出っ張ってることによって。
うんうんうん。
わかんない。僕もあんまりうまく説明できないな。
でもなんか、そういう、チェアのページ行ったらさ、
うん、
人間工学がどうたらって説明書いてあるじゃん、なんかそれっぽい。
書いてあるね。
だからきっといいんだろうね。
きっといいんじゃない。
あと、座面の角度を調節できるのいいね。なんか前傾姿勢タイプとかさ、後傾姿勢タイプの人とかよく いて、なんかこういうタイプの人はこの椅子を買ったらいいみたいなブログ見たことあるんだけど、座面の角度。
うん、
そう、調節できるんだったら、どっちのタイプも調節できていいなって思った。
そうね。
うんうん、
でなんか意外だったのが、僕は、すごいなんか前のめりに、まあ僕はっていうか、パソコン使う人は結構前のめりになりやすいらしいんだけど。
うんうん。
だからそういう感じだから自分も、まあ、なんつうの、めっちゃ前傾にして使うんかなって思ったら、
うん。
そうでもない感じの方がちょうどよかったんだよね。
へー。
むしろ、あ、まあ、でもちょっと前傾させたのかな。標準がどこかちょっとわかんないんだけど。
うん。
限界まで前傾にするんかな、するのが自分にとっていいのかなって思ってたら、全然そんなことはなかった。
うんうんうん。
まあで、そうね。あとは、あとなんかあるかな。
なんか、そういう高い椅子って、10年後、20年後効果出てきそうだなって思うんだよね。
ああ、まあそれはなんかよく言うよね。
そう、同年代と比べて、体の健康的な意味かな。
そうだね。
うんうん。
まあでも実際ね、なんかね、ごく稀にね、
うん、
突然めっちゃ肩が痛くなる時とかあるんだよね。
あったね。へー。うん。
で、まだ一週間も座ってないから、
うん。
本当にそう、前の椅子座ってても、肩痛くなるのは、年に一回あるかないかぐらいだったから、
うん。
そうなんつうの、この一週間この椅子に座って肩痛くならなからといって、この椅子めっちゃいいですっていう話はなんないんだけど。
うん。
まあでも、なんだろうね。あとあと多分聞いてくるよね。
ね。あと、見た感じあれだね。なんか、熱こもらなそうというか。
あ、そうだね。メッシュタイプだから。
うんうん。
熱はこもんない。夏場とか、いいよね。
いいね。蒸れるの本当に集中力乱されるから。
え、なんか、フックンの椅子は、
うん、
あれ、布地？ファブリック的な？
あ、そう、ファブリック的なやつ。
なるほどね。
レザーよりはこもりにくいとは思う。
うん。そうだね。
でも普通に座ってて暑くなるときはある。
うん。で、そうね。まあ、いい椅子を手に入れたらね。
うん。
なんか今度、いい足置きが欲しくなってさ。
ああ、はいはいはい。
なんかね、来客用に、前の一人暮らしのアパートに住んでたときに、来客用に準備してた丸椅子？
うん。
を、自分の机の中に置いて、それ足を気にしてるんだけど。
うん。
高さ変えらんなくて。
ああ。
なんか逆に痛いんだよね、その足を気にしてると。
うんうん。
だから今、あぐらかいてんだよね、椅子の上に。
うんうんうん。
でも適切な高さの足置きがあれば、多分それの方がいいじゃん。
そうだね。
で、そういうのオットマンっていうらしいんだけど。
はいはいはい。
で、僕のこの買ったエルゴヒューマンプロにも、
うん、
オットマン付きのモデルがあったらしくて、なんかゲーミングチェアとかでもさ、
うん、
ついてんじゃん、下に、こう足置きみたいな。
ついてるついてる。
でも、あれだと、なんか、マジで10万、ほぼ11万みたいな感じだったし、
はい。
で、あと、その、オットマンモデル持ってるツイッターのフォロワーから聞いたんだけど、
うん。
あれはホコリが溜まるらしくて、オットマンのところに。
うん。
だから別で買おうと思って、今探しているっていう感じですね。
うんうんうん。良き高さのやつをね。
ね。
うんうん。
っていう感じですかね。
いや、いいね。ちょっと、ちょっと長く使ってみたときに、使った報告を、なんか、体の調子とかの報告を聞きたいわ。
でも、わかんなくないから、比較できないじゃん。
まあ確かに。
あ、でもなんかあれかな、問題が出てから変えればいいのかな。
うん。
本当に比較したいんだったら。
ああ、自分の体を使った実験だね。
そうそうそうそう。まあ、僕は予防の面が大きいので。
うんうん、大事。
っていう感じですかね。
うんうんうん。
はい、僕の椅子の話はそんなとこっすね。
はい、じゃあ次、僕のターンというか、おもちゃ売り場行ったんすよ、最近。
おもちゃ売り場といえばあれですよ。このポッドキャストのエピソード3。
3!
2019年の6月に収録したやつで、とうとうおもちゃ売り場に行かなくなってしまったっていうエピソードがあるんですけど。
めっちゃ暑いな。
それから約2年弱経っておもちゃ売り場にとうとう行ったんですね。
そうそうそう。とうとう行った話を。そんなぶりなんだね。まあ、そんな頻繁に外出してるっていうわけじゃないんだけど、その、髪切りに行ったついでに、久々に人のいる街に出たから、どうせだったら人のいる風景を見ておこうと思って。
うん。
北海道も緊急事態宣言かなんかで出て。
ああ、出たんだっけ
?16 日から、そうそうそう、今月いっぱい出て、僕が髪切りに行ったのは宣言入る前だったんだけど、まあ、今月見納めかなと思って、人のいる風景見とこうと思ってイオン行ったんですよね。千歳の。
うん。
で、おもちゃ売り場見てるとさ、すごい久々に行ったんだけど、商品名変わってないおもちゃと変わってるおもちゃあるんだよね。
商品名?うん。
商品名、そう。世代は変わってるんだけど、ビーダマンとかってずっとビーダマンなんだよ。
はいはいはいはい、確かに。
とか、ベイブレードとか。なんだけど、ああそれはそれですごい懐かしくて、今買っちゃおうかなってぐらいテンション上がったんだけど、前見たことあるけど、全然名前違うみたいなおもちゃもあって、トレジャーガウストって言うんだけど。
はいはいはいはい。
僕が、コロコロコミックを買ってた時代のトレジャーガウストは、もう、一個のおもちゃ単体で、もう独立してて、なんか、街中にいるモンスターを釣りしようみたいなゲームだったんだけど。
うん。
でも、なんか、名前すら変わってるんだよね。
へぇ
ー。でも多分コンセプトは同じなのかわかんないんだけど、スイッチと連動してて、スイッチのコントローラーとして売り出されてて、魚釣りの、釣り竿の手元の部分だけみたいなおもちゃでさ、出てて。
はいはいはい。え、スイッチって、ニンテンドースイッチ?
そう。
へぇー。
連動するらしい。
まあそうだよね。もう、多分そうだよね。それを、うん、トレジャーガウスト自身がさ、
うん。
なんか画面とかさ、
うん。
その辺の表示とかをやるよりは、もうすでにみんなが持ってあるだろう、スイッチとかに、やらせる方がいいもんね。
ねえ、そう。でも、僕がトレジャーガウストに感じてた魅力がなくなっちゃったんじゃないかなって思ったんだよね。
ああ、なるほどね。
当時何をワクワクして遊んでたかっていうと、これ一つで、そのおもちゃ、トレジャーガウストの機械一つで、ポケットに入れて、外に遊びに行けたんですよね。
そうだね。
手軽さ?で、どこでもカチッって開いて、モンスターいるかなって、あたり見渡して、いたっつって、釣るみたいな感じだったんだよね。
うん。
なんだけど、スイッチとセットになったことによって、ちょっと持ち歩き大変かな、みたいな。
そうだね。スイッチはポケットに入れてって感じじゃないもんね。
そうなんだよね。で、なんていうか、特殊部隊感、いろんな、なんだろう、こう、素早く取り出して遊べるじゃない？一つの機械だったら。
そうだね。
だけど、スイッチと連動してると、用意して、用意して、みたいな感じになっちゃうのも、なんか、なんだろうな、ワクワク感が減っちゃった気がするというか、漠然なんだけど。
あ、でもわかる。なんかさ、
うん、
専用デバイス感がさ、ロマンの部分もあるじゃん、やっぱり。
そう。
それがさ、スイッチっていうある種汎用機で、汎用機の一機能でしかなくなると、ちょっとしょんぼりしちゃうよね。
そうなんすよ。あと一つ決定的なのがあって、
うん。
釣りにフィーチャーして進化しすぎちゃってて、モンスターが全部魚型になってたんだよね。はいはい、で、僕が一番楽しかったのって、当時だと、ドラゴンとか、竜とか、世の中のあらゆる現象はすべてそいつらのせいだ、トレジャーガウストたちのせいだみたいになってて、
はいはいはい、
竜型とかドラゴン型とか、なんだろう、アルマジロ型とかいろいろいたんだよね。
へぇ。
なんだけど、魚だけになっちゃったら、なんか、違くないっていう。
あ、なんかコレクション要素は残るんだけど、
うん。
そういうストーリー性がなくなっちゃって、ただの釣りになっちゃってるみたいな。
そうそうそうそう。なんか、幻想生物をハントしていくぜっていう楽しさがあったと思ったんだけど。
ああ、なんでやめちゃったんだろうね、それ。妖怪ウォッチと被るからかな。
ああ、確かに。妖怪ウォッチのコンセプトもそんな感じだよね。世の中で
起こってることは全部妖怪のせいだから。
うんうんうん。
そうなんだ。それはなんか、残念だね。
そう、釣り要素強くなっちゃっても、子供に釣りの楽しさわからないって思い込んでるから僕は。
じっと待つのができないだろうみたいな。
そう。釣りはおじさんとかの趣味なのかなーって思ってて。
お
ー。あとはね、おもちゃ売り場話で言うとね、アニメのネタバレをおもちゃ売り場でされた僕は。
マジか。
そう、ネットフリックス限定かなんかで今、ゴジラのアニメやってるんだよね。
うん。
ゴジラ SP って書いて、シンギュラポイントの略なんだけど。
はいはいはい。
で、結構、なんだろう。ゴジラの映画はさ、シンゴジラだと科学的な交渉がめっちゃ入ってきたじゃん。
うん。
だけど、昔のゴジラってその、怪獣が出て、わーって戦って、すげーっていう感じだったんだよね。
うん。
で、ゴジラシンギュラポイントってその科学的交渉をめちゃくちゃガチでやるみたいな感じのアニメになってて。
はい。
そう。生物がどう進化していって、ゴジラもどういう形態からどんどん進化していってみたいなのをやってるんよ。で、どうなるかなどうなるかなって前はワクワクしてんの。どう進化していくんだろう。こういうことがあったから進化するのかなみたいな。
はいはい。
なんだけど、ソフビコーナー見に行ったんだけど。
うん。
これがこうなってこうなるよっていう最終形態まで全部並んでてさ。
はいはいはい、はい。ちゃんと解説用のディスプレイみたいな感じになってたのね。
そうそうそう。え、こうなんのみたいな。あ、最終的にこうなんのみたいな。
うん。
それで、最新話よりも後の段階の姿が出てきてて、あ、ネタバレじゃんってなった。そういうの先に作っちゃうんだね。
あー、なるほどね。
知らなかった。そうそうそうそう。
まあでもそうか。アニメ放送されてから、
うん。
まあ、生産はもっと前からすると思うけど、アニメ放送されてから発売とかにしないんだね。
そうだね。最終話終わってからようやく発売みたいになっちゃうからかな。
まあ、そうなのかな。最終形態とかをやるとね。
ねえ。
でもそれあれで、おもちゃメーカーの人が。
うん。
ああ。まあ、でもそれはあれかもね。仮面ライダーとかさ。
うん。
ゴジラとかさ、特撮で、で結構グッズでの売り上げに結構期待してる系のやつだから。
そうだね。
ビジネス的に。
うん。
そこはなんかもうそういう感じでやってんのかもね。
いや、それで言うと、ウルトラマンが最近それ顕著でさ、昔は、言うても変身グッズぐらいだったんで、ウルトラマンに変身できる小道具みたいなのだけだったんで、
ね。あれ？ウルトラマンに変身するの？人間が。
そうだよ。
あれ？ウルトラマン、あれ？
人間がウルトラマンにな
るの？
うん。
あ、呼ぶんじゃなくて？
ウルトラマンは 地球で活動するためには人間の力が必要みたいな。
そうだよね。
うん。
でも人間がウルトラマンになるわけじゃないよね。
ああ、そういう意味で言うと、ウルトラの力を借りる媒体、よりしろ、みたいな。
おー。
一応ウルトラマンの人格もあるし、人間の人格もあるし、まあ例外はあるけど、変身した場合、二人の意志が、ある。
なるほど。
でも大体人間主体で動いてる気がする。
あ、そうなんだ。あ、呼ぶんじゃないんだ。うん、あれじゃあ、なにみんな3分以上今は戦えんの？
いや、3分かな。
あ、それは3分なんだ。
地球での活動限界。う
ん、
まあ、それも、作品によって設定が細かく違うから、これってのはないんだけど、大体は、そう、人間がウルトラマンに変身する、かな、簡単に言うと。
へぇー。変身するんだ。
そう
ごめん、話を、遮っちゃったけど。ウルトラマンの方が、こう、なんつうの、アニメより先にグッズ発売しちゃうのが顕著なの？
いや、そうじゃないの。顕著なのはね、おもちゃを売ってお金を稼ごうっていう商法が昔よりも進化してきてて、ウルトラマンって。
あ、そっちね。
ウルトラマンって変身グッズだけかと思ってたの、おもちゃ出るのって。
はいはいはい。
だけど、作中に武器が出てきてんの。最近のウルトラマン。
おー、なるほどね。
そう。あんまりウルトラマンってなんか、プロレスから派生して、当時の盛り上がりを見せてるから、
そうだね。武器使わないよね。パン
チとか、キックとか、そう、チョップとかだと思ってたの。それかビームで最終的に終わりか、みたいな。
うんうん。
だけど、ガチガチの巨大な武器が出てきて、最近のやつって。
なるほどね。もうグッズ商法を見据えた作品展開になってると。
そう。
へぇ
ー。普通に仮面ライダーに出るような可変式の武器とかさ。普通、ウルトラマンが使ってんだよね。
構造をね、複雑にしたりね、光らせたりする方がね、単価上げられるからね。
そうだね。しかも、仮面ライダーとかもさ、最近携帯が、昔は第二携帯までかなと思ったら、めちゃくちゃ種類出てくるのね。
うん、あー、その方があのね、シリーズ展開できるからね。
そう、ソフビの数も多いし。頑張ってるなーって特撮思うね。
頑張ってんなー。まあそうだよね。あれ一応メインターゲット子供でいいんだよね。
のはず。そうだね。ま
あじゃあそしたら少子化だからさ。
うん。
パイが減るからさ。一人当たりの単価を増やさなきゃっていうことなのかな。
それあるかもね。
ね。
いや、それきついな。
その前はベルト、まあ3000円のベルトっていうかアイテムか。3000円のアイテムグッズ1個買うだけでも。
うん。
子供が、たくさんいたからペイするけど、今はそれだと足りないからっていう、うん、客単価までに来てる。
いや、それありそう。でも今なんか子供みたいなおじさんもめっちゃグッズ買う気がするけど、
ね、そうだね。子供みたいなおじさん、大きいお友達だね。
そう、大きいお友達。YouTuber で商品レビューしてるのおじさんたちだからね。
ああ、まあそうだよね。
たまに見るんだけどね。
あ、そう。
変身グッズこんなん出ました、みたいに言ってるおじさん。
やっぱあれかな。ボタン押したら光とか音がギュギュ
ギュ。そう。シャキーンって言ってんのを映しながら真顔でこう、お、いいですね。
それウケるな。
そんな感じで、うん。
そういうビジネスモデルなんだね。
そうだね。どんどん進化してきて
る。まあでもなんか大人になってから戦隊ものとかたまに見るとさ、
うん、
あ、なるほどねみたいな、
あ、ね、気づきあるよね、
気づいちゃうよね。ああ、ここでそうか、こうグッズ出すのね、はいはいみたいな、
これは売れるわって
もうただの小道具じゃないじゃん、もうさ、画面グッズで埋まるシーンとかめっちゃあるじゃん、うん、
ある
ウィーン、キラキラキラみたいな、
うんうん、
でなんかそういう目で見ちゃうよね。
確かに、わかるわ、それ。
なんか、この間、
うん。
なんかを見たときにそれを思ったんだよな。
なんか、見る機会あったんだ。
しかもね、女の子系のやつだよ、確か。
へぇー。
なんだっけな
ぁ。パッと思いつくのはプリキュアとかかな。
いや、プリキュアじゃない。プリキュアみたいなやつじゃなくて、多分、中学生だか、こう、中学生かな？中学生の女の子が、
うん。
やってる女の子向けの特撮。
特撮であるんだ、そういうの。
うん。あ、なんだっけな。
え、夕方にやってる。
夕方かな？いや、朝だと思う。
ああ、じゃあ、マインちゃんとかミラクルミミカとかじゃないんだ。
なんだっけ？
朝にやってる特撮で女の子向け全然わかんないや、最近全然。
ポリス戦士ラブパトリーナってやつ。
全然知らなかった。
え、なんだっけ？これね、あ、そう、ね、朝のね、9時台、しかもこれ日曜じゃないかな？
へえ。
そうだね。日曜日の朝の、まあ、なんか8時とか9時とかにかけてさ、仮面ライダーとかさ。うん、
いや、黄金タイムね。
あの、あれ日朝っていうらしいんだけど、あの時間帯のことを。
うんうん。
たまたまテレビつけたらそれやってて。
うん。
で、なぜか、一緒にご飯食べながらそれを見てて。これポリス戦士ラブパトリーナってやつで。
うん。
すごい。すごい。それを見たときに、ああ、なるほどね、みたいな。
へえ。
今、だから、女の子も狙いに行ってるんだなっていう、こういうグッズ商法で。
うんうんうんうん。
で、あれだよ、なんか。まあ、なんかのデバイスにカートとか刺すわけよ。
はいはいはい。
で、まずあのデバイス自体でも、
うん。
売るし、
うん。
で、カードもどんどん売っていくみたいな。
ああ、カードはね。
カード、手堅いビジネスですよ。いいよね、カードはさ、
うん。
できないよね。ウルトラマンとかでは。あれでも仮面ライダーでカードのやつあった気がするな。
仮面ライダーカード出まくりますね。
カードあるか。
うん。
でもそういうビジネスなんだね。
うんうんうんうん。あれウルトラマンでもカード最近出てきてなかったか
な。マジで？
曖昧だけど。うん。
ちょっと待ってね。
うん。カードはなんか単価が安そうなイメージ。利率が良さそう。こういう考えもしたくなかった。
いや気づいちゃうよね。
うん。いやでも。いいコンテンツだな。日朝。日朝今どうなってるかわかんないんだけど、僕が小学校の時とかは、あの土曜の朝と日曜の朝はだいたい7時とかから10時ぐらいまで全部なんか特撮とアニメで時間が埋まってた気がする。
うん。今何やってんだろう、日朝。
今、どうなんだろうな、深夜アニメの枠にしかアニメ残ってないような気がしてるんだよね。
今はね、あ、でもプリキュアじゃない、
うん、プリキュアはやってんのか。そうだね、うん、やってるわ。
あ、で、しかも日朝って特定のテレビ番組、テレビ朝日の日曜の朝8時半から10時までの時間帯を、日朝っていうのか。
うん、あー、なんか、商標登録してそう、してないか。
で、ラブパトリーナは、
うん。
ね、どこだ。これ、何を見よう、なんか、ラブパトリーナのウェブサイト今見てんだけどね。
うん。
普段見ない感じすぎて、どこに何、あ、あったあった。テレビ東京か。テレビ東京の、
うん。
日曜朝9時。
うんうんうん。
だから、日朝ではないね。日朝なんだけど、日朝ではない。
日朝って言いてえな。懐かしい、なんか、日朝、僕の、時の日朝、だいたい、あの、ガッシュベルもだいたいその時間だった気がするんだよね。土曜の9時かな。
それは、テレビ朝日でやってたってこと？ガッシュベル。
いや、テレ東だったかも。日朝じゃないかも、厳密には。あとなんかね、あの、仮面ライダーとか、スーパー戦隊までメジャーじゃないんだけど、あの、ちょっとマイナーな特撮もやってたんだよね。
マイナーな特撮。
あの、トミカの系統のやつで。
トミカの特撮知ってる気がする。
なんか名前忘れてしまった。
トミカヒーロー？レスキューファイヤー。
あ、そう、レスキューファイヤー、懐かしい。あとなんか、グランセーザーとか、龍剣道とかいろいろあったんよな。懐かしい。
懐かしいね、これ。なんか知ってる気がするな、トミカヒーロー。
なんか、歌がね、めっちゃ有名な。レスキューファイヤーっつって。
わかんねえな
あ。あの、ジャムプロジェクトさんたちじゃないかな。
ジャムプロジェクト？
あの、有名な、あの、アニソン界のレジェンドたちが集まったグループがあるんよね。ジャムプロジェクトっていう。
あ、ほんとだ。
確か、レスキューファイヤーの歌歌ってるの、そのレジェンドたちだった気がする。
すごいね。あ、鋼の救世主ってこれあれだよね。鋼の。錬金術師とかだよね。
鋼の救世主。わかんないかもしれん。
鋼のメシア。メシアか。救世主と書いてメシアっていうものか。
かっこよ。
で、多分、ハガレン一切関係なかったわ。
あ、ガンダムウィングかな？
スーパーロボット対戦らしいよ。
あー、スパロボにもめっちゃ曲書いてるよね。
この、
そうなんですよ。
ジャムプロジェクトの人たち。
そんな感じですね。おもちゃ売り場に行くと、懐かしいよっていう話ですね。
まあなんかでもあれだよね、おもちゃ売り場に限らずだけどさ、
うん、
ちょっと外出てそういうところを見てさ、
うん、
ポッドキャストの話題になるっていう体験、
うん、
必要だよね。
そうだね。なんか感情動くとは話せるなって思うもんね。
ね。
うん、
感情動かしてえな。
家の中じゃ厳しくなってきたかも、そろそろ。
いや、そうだよね。
うん。
感情を動かさ、感情を動かすっていうことをしなさすぎるとあれだよね。
うん。
10万の椅子買っても大した感想を言えなくなっちゃうんだよ。
うわ悲しくなってきた。
そうだね。
感情を動かしていこう。
感情を、なんか外出るかな。でも外出られるのも、だから散歩すればいいんだよな。
散歩
するか、また土日。
散歩したり、あとさ、普段しないこと、新しいこと。
うん。
例えば、テイクアウトやってる店すごい増えたじゃん。
うんうん。
昼飯なんかのお店のテイクアウトにしてみるとかいいかも。
ああ、そうだね。いいね。
うんうんうん。
最近だとなんかすごいゴーストレストランっていう言葉がバズってるしね。
そうなの？それ知らない。
なんか、
うん。
もう、テイクアウトしかやらない店。
なるほどね。
で、テイクアウトしかやらないっていう前提だから、もうまず、なんつうの。お客さん用の座席とかがなくて、お店の中に。
うんうん。
で、一つのお店で何種類も何種類もやってんの。
はいはいはいはい、はい。
だから、ウーバーイーツとかで、
うん。
検索して、近所の店って検索して、唐揚げ屋と、
うん。
まあ何屋と、わかんないけど、ピザ屋と、
うん。
寿司と、
うんうんうん。
あと何があるかな、定番。まあ、ハンバーガー屋とかがあったとして、あとはサラダ屋とかがあったとして、
うん。
で、別々のものを提供してて、別々の店名でやってんだけど、全部同じ店っていう。
うん。すごっ。
で、キッチンしかなくて、
うん。
キッチンと、まあ、ウーバーイーツとか出前館とかの配達員受け取り用の、
はいはいはい。
ブースしかなくて、っていう。
そっか。
のが流行ってるらしいよ。
掃除とか、そうだね。お客さん用のスペースないから掃除しなくていいし。
そう。交通の便、交通の便ってかあれか、人がたくさん住んでいるところ？
うん。
に、まあ、キッチン分の、あれを用意しておけば OK っていう。
頭よ。
そういう、ゴーストレストランっていうのが流行ってるらしいよ。で、なんだろうね。まあ、いろんないい話も悪い話も聞くけど。
ありそう。うんうんうん。
でもそうだよね。そういう感じかっていう。
いや、時代に即してるね。
うん。
なるほど、なるほど。
まあでも、そうだよね。家の中にいて、新しい体験をするっていうので、手っ取り早いのは、でもあれだよね。テイクアウトっていうか。
そうだね。
その、出前で。
うん。
普段食わないものを食うとかだよね。
そうだね。たまにやると、テンション上がる。
まあそんな、感じっすかね。
そんな感じっすかね。
そうね。最近、何してる？
最近はね、最近、仕事して寝ての繰り返しだな。でも、まあね、睡眠結構十分に取れてて最近、調子いいわ。
ああ、そうなの？
あれなんすよ。5月病なんすけど、今。
うん。
だるいなーって感じがずーっと続いてるんすけど、そのおかげで、就業した瞬間、まあ、6時、で、これで仕事終わります。お疲れ様です。みたいにやった瞬間にもうめちゃくちゃ眠くて。
うん。
で、それで、ご飯食べてお風呂入ってってやるじゃん、眠くて。
うん。
眠い中。で、そしたらもう体力ないんですよね。何もできなくて。そのまま布団敷いてお休みして、もうそしたらぐっすり寝て、もう翌朝7時とかに、目覚ましになるまでぐっすり寝て、起きてまた、ご飯食べて仕事はみたいな感じなんだよね。
なるほど。
そう。調子はいいけど、何もできてない自分のこと。
なんか、寝すぎると逆に具合悪くならない？
なんだろう、五月病のせいかわからんけど、寝ないとやばい。
ああ、まあ寝るしか、やりたくないみたいな感じ。
うん、そうそうそうそう。
なるほどね。
普通に、10時間、11時間ぐらい寝て、 すっきり目覚めるっていう感じかな。うん。
なるほど。いや、まあでもダメな時はとことんダメになった方がいいよね。
あ、それはそんな気がする。
それこそ、先週だか先々週だかに。
うん。
もうさ、話したじゃん。ゴールデンウィーク変にこう。
ああ。
先々週かな？
そうだね。
ゴールデンウィークを。
うん。
ゴールデンウィークは自己計算するぞっつって。
うん。
変に張り切って、ああでもなんかだらけちゃって、やばいやばい、もう終わっちゃうってなるよりは、もう徹底的に怠けるぞっつって。
うん。
怠け倒した方が、
うん、
結果、ふっくんはクリエイティブになれたわけじゃないですか。
そうだね。うんうん。
だから、まあ今5月のもう半ばというか、終盤に入りそうなタイミングだけど、
うん、
5月はもう、5月病ですと。
うん。
もうダメですと。っていうのをやってたら、ある瞬間に急になんか起き上がって、
うん。
なんだ、溜まってたプラモを片付けるかもしれないし。
あ、いいね、いいね。確かに。
それ諦めた方がいいことはあるね。
そうだね。変わんないだろうしね。その、成果というか。辛い時に無理して頑張る、辛い時に休む。って、そんな変わんなそう。
変わんなそう。
そう、結果変わんないんだったら、振り切って休んじゃった方がいいよねってことで。
そうだね。まあ、安全第一ですよ。
うんうん。
まあ、じゃあそんなとこっすかね。
そうっすね。そんなとこっすね。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクはゆるふわ .com/85にあります。番組に関するご意見ご感想はツイッターハッシュタグシャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合はウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは MK ふっくんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。